フォネティックボックスがお送りするマジカルチューニ
ー。エピソード3では前回に引き続きルミさんの人生について掘っていきます。大学入学に結婚、おじいさんとの死別、そして魔女との出会いまで盛りだくさんでお送りします。それではお聞きください。
はい、前回はですね、ルミさんの幼少期に始まり、ミッション系のスクールだったり、高校を辞めてしまったりだとか、あの思春期についてお聞きしてきましたけれども、今回はですね、大学入学からあのちょっとお聞きしていきたいなと思います。
はい、
はい、お願いいたします。
お願いします。
ルミさんは大学って確か美大でしたっけ？
そう、大阪芸術大学っていう、
はいはいはい、
大阪にある、そう、大芸大に入ったんですよ。
はいはい、はい、ちなみに学科は
写真学科です。
おー、なんか理由はあったんですか？
ね、最初の高校辞めて、で2つ目に入った高校の時に写真部に入ったんですけど、写真部に入った理由が、もう私はとにかくそのヌードにすごく
好き
で、
撮るのがもうするのも撮るのも、
おいおいはヌードのモデルもたくさんしたんですけど、その時はまあ高校生なんで、
そうですね
そうですねなのでやってなかったんですけど、ヌードとかその性っていうものに関しての
多感ですね、
そう、興味があって、で写真っていうすごい直接的な表現にすごいこう、なんていうんですかね、強烈に惹かれた部分が、
確かに撮る側と撮られる側と一対一で、
そうで、私がその時高校生の時にちょうど心斎橋の本屋さんに通ってた時に、ウィトキンっていうあの写真家の人がいるんですけど、南米の方にいる写真家の人で、その人は死体とその奇形の人とか、まあ、そういうのをすごく組み合わせて、ものすごく綺麗なあの絵画的なものに仕上げる人がいて、私怖いの苦手なんですよ。
怖いの苦手なんですね。
そう、お化けとかめっちゃ嫌いなんですけど、
めっちゃ嫌いなんですね。
ホラー映画とか本当無理なんですけどでもその写真はなんかもう美しさ、その汚いとか、
はいはいはい、
その悪いと言われるものが美しいものに変わってるっていう状況にものすごくこう衝撃を受けて、初めて見た時はなんかいけないものを見たみたいな感じで閉じたんですけど、 2,3 日後にまた本屋さん行ってもう一回見ようみたいな感じのことをしていて、写真ってすごいパワーが絵とは比べ物にならないってその時思ったんですよ。今はね、いくらでもフォトショップとかね、もう好きなことできるんで、もはや絵画に近いですけど、その時は本当にその力に魅了されて、
そうですね、もう映ってしまうっていうぐらいにね、肉薄したものですもんね。
そうなんです。それで写真を志して、はい、
もうその時はもう写真家になろうっていうような感じだったんですか？
写真家に、まあ、なれたらなみたいな感じはあったと思うんですけど、でもやってるうちにその自分もモデルをしたりとかするうちに、別にその写真で食っていくみたいなことがしたいわけじゃないなっていうのは感じて、なんていうんですかね、その表現したいこと、言ったらなんかよく言うじゃないですか、ライスワークとライフワークみたいな、
あ、なるほどね、
食っていくための仕事と生きていくための、なんていうんですかね、こう
喜び
とか自分が生まれた使命みたいなものを全うするための、まあ、なんか道みたいな、なんかまた違うなってすごい感じて、まあ、でもその大学生の頃はまだそんなこともよく言葉にもできない状態で試行錯誤していたような部分があるんですけど、そう、ヌードのモデルを大学の時から始めて、いろいろな人のモデルをしました。
じゃあ特にその裸になるっていうことに関しては別に、
そうです、あ、魔女で裸にってことですか？
モデルとして、あの、あ、ヌードモデルとしてこう裸になるっていうことは特にも抵抗は、
そう、むしろ仏教の、はいはいはい、家の仏教の教えみたいなものの中で、はいはい、もう子供だから、お風呂出たら裸で、みたいな、走り回ってで、お風呂出て走り回ってたら仏さんの前で、仏さんの前裸で通ったら鬼やと思われるでみたいなことをおばあちゃんに言われたことがあって、それがすごいなんか強く残ってて、
強いですね、
なぜ鬼だと思われるのだろうかみたいな ただおばあちゃんはお行儀悪いって言いたかっただけやと思うんですけど、なぜ人は裸で生まれてくるのに、ということは鬼として生まれてくるのかとか、なんかすごい幼心にいろいろ
展開させて、
そうそう考えちゃったんですよ。で裸が悪いのかとか、死とかその奇形みたいな、その人と違う形で生まれてくることが悪いのかとか、何かそういう部分にすごくその興味を惹かれたので、自分が裸になることは言ったらその悪いことではないだろうっていう意思表示として行いたかったのかなって、今になって、そう、その頃の私はそのフェミニズムっていう言葉とかもよく分かってなくて、女性の性、女性の生きる性とか、それとも消費される性とか、そうよく分かってなかったんですよ。なのでとりあえず試行錯誤やってたらヌードモデルもすることになり、自分でも写真を撮ることになっていたっていう感じですかね。
ちなみになんですけど、その撮る時とかって意識することってあるんですか、ヌードの人を撮る時。
どうですかね、もうしばらく撮ってないんであんまり覚えてないんですけど、男性も撮ってたんです、おじいちゃんとか。そう、あ、肉親じゃないけどね、よそのおじいちゃんおじさんとかのヌードも撮ってましたし、
そう面白いですね。
そうなんです、なんか裸っていうものが悪いことではないはずだし、今ここで脱いだらちょっとセンセーショナルだけど、その写真として表現した時に一枚窓を隔ってただけでそれが可能になるような感じとか、そういう
ちょっと装置っぽい感じというか、
そういうのがちょっと興味があったのかなっていう気はしますね。
はいはいはい、そこからじゃあもう大学ではもう順調にと言いますか、写真の道をっていう感じだったんですか。
なんかたまたまね、私が行った学科の先生とかが結構その、あの報道系とかの写真の人だったんで、
ジャーナリズム的な。
そうなんです、だからあんまりその自分がやりたい感覚を、例えば自分が作品撮っていっても、それに対してのその高評価みたいなので、なんか噛み合わないんですよ。でなんかこう、こういうのはそういうのが好きな人たちが見ればいい写真でとか言われて、いやそう好きとかじゃなくてみたいな、なんかそういうジレンマがあって、学校は結局あんまり行かなくなっちゃった。
なるほどなるほど。
で、あの小学校か、小学校からずっとあった鬱とか、ちょっと
鬱も、
鬱もあったし、パニックかな、パニックが一番ひどかった、とか
電車に乗れないとか、
電車乗れない、電車本当今もあんまり好きじゃないけど、電車乗れないとか、あの人が多いとこがダメとか、感じやすすぎるとか、あと不眠は常に不眠で薬も飲んだりしてたし、
大変ですね。
そう、そういうことがいろいろ積み重なって学校はもう途中で辞めちゃったんです。
そうだったんですね、じゃあそれからあとは何をされてたんですか。
その後は結婚を、
あ、結婚を、
そう、東京の方と
大イベントです
ね、ミクシーで知り合ったんですけど、
あ、懐かしいですね、懐かしいよね。私が大学1年ぐらいまではまだもうすごいもう一大巨頭というか、
そうか、そうか、そう、ミクシーでね、
なんかすごい出会いやすいですよね。
そうなんです、ミクシーで知り合っちゃった人がいてで、その人と東京にその人がいたんで、まあ、もう学校もね、もうなんかいいかなとか思ってた時だったんで、結婚したいなと思って、東京にも行けるしみたいな感じで、
すごい、
そう。でもその結婚と本当に同時に、すごい私を可愛がってくれたおじいちゃんが脳死状態に突然なってしまって、
突然、
はい、
そうだったんですね。
そうなんです。で、まあ、脳死って本当に今起きるかもしれんし、10年後まで起きひんかもしれへんし、でも10年後にパッと起きるかもしれへんし、
そうですね、なかなかね、
結構家族が試される、
いや待つって難しいですよね。
そうなんです。で、そういう状況で、まあ、家族で代わり番号で、夜とか付き添うんですけど、なんかね、私夜の担当だったんですけど、
わ、夜の担当だった
んですね。そうで、熱とかすごいんですよ、もう、
あ、おじいちゃんですか。
脳死状態って多分熱が出るんですけど、もう驚くような熱を常に出してるんですけど、なんかやっぱり熱が出てたら冷ましてあげたいじゃないですか、
冷め
ない
けど、
そう、で、なんか気休めでこう冷たいタオル絞って当てたりするんですけど、これはもうダメですって怒られちゃうんです。
ダメなんですか。
脳死状態やから、はいはい、そのカビが生えてきたりしてしまうから、 しないでくださいって言われて、せめてものお手当てをすることも禁じられてしまうし、その現代医療でもどうすることもできないし、ただ横に座ってる
待つだけ
のってすごい辛くて、
辛いですね。
そうなんです。で、まあ、その時ね、あの多感に病気でしたし、あの学校辞めたりしたし、このような人間のカスのような私がここで生き残り、おじいちゃんは死にゆくみたいな私が変わってあげたいみたいな、いろいろ思ったりとかして、その中でふとその自律神経失調症とか、あのうつとかでいろいろあったので、その代替療法っていうものがあるっていうことを、まあ自分で調べて知ってたんですよ。で、そういうものならば今それ私が習得してたら、それをしてあげられたのに何もできひんやないかいみたいな感じで、それをできるだけ早く習得しようってその時に決めて、そうで、その直後におじいちゃんは亡くなってしまうんですけど、
じゃあその時にこう何か民間療法といいますか、代替医療だったり、
代替医療のことを、代替医療とか、あとなんていうんですかね、あの今でいうところの、就活じゃないですけど、その死にゆくための準備だったりとかっていうことに、その時すごい興味を持ちましたね。
じゃあ結構おじいちゃんの死はショックだったんじゃないですか。
めっちゃ大きかったし、なんか未だになんかもうだいぶ前なんですけどね、なんかこうほんまに死んだんかなみたいな思うぐらい、ちょっとこう大きな出来事だったかな。
ちなみにあのおじいちゃんが亡くなられた後、具体的に代替医療をその身につけるぞってこう思った気持ちから、こう実際の行動に移したりとかってあったんですか。
そうですね、まずね、大きな出来事として、そのおじいちゃんが亡くなってたことで、さっきからお話に出てきているちょっとこうハードコアな仏教から、ハードコアな仏教から一家で抜けることになるんです。
お
それはそのおじいちゃんの、そうお葬式の時に、
はいはいはいはい、
おじいちゃんは、まあ、悪いことして死にましたみたいなことを、まあ、言われてしまったんですよ。
お、
まあ、それの理由は、おじいちゃんが倒れたところが、たまたま護国神社っていう、その
神社、
はい、戦没者のため の, あの神社で
なるほど、
まあ、ちょうど戦争行ってた時代の人ですからね、あの役員とかを隠れてしてたみたいなんです。
じゃあ仏教でありながら、
そう神道に関わっていたから死んだみたいなことを言われて、それまで私はすごいそのね、お祈りすることも何て言うんですか、能動的に行っていたんですけど、ちょっと待てよみたいな、
はいはい、そうですね、 そんな言われ方をね、
初なのかも終わっていないおじいちゃんの横でまあお前よう言えなみたいな感じで切れてしまって、私が、
あ、ルミさん切れたんですか。
でもふざけんなみたいな感じで結構な喧嘩になって、
すごいですね。
まあ、でその後もいろいろあって結局も辞めることになって
、はい、
で辞めて次の、ね、宗教というか普通の日蓮宗に入ることになったんですけど、そこで、まあ、入信の儀式みたいなのを一応するんですが、
はいはい
はい、私結婚が決まってたんですよ。
はいはいはい、その東京のっていう、
そうそうそう、私はその儀式を見たけど受けなかったんですよ、たまたま。で、まあ、家族がそれを行ってるのを、そうなんやなと思って見てたんですけどで宗教って何なんやろうなっていうのは、まあ、その時にやっぱり強く感じたんです。本当に信じていたものがガッとこう
壊れる、そうですね、もう一気に変わってしまって、
そうなんです。そしてまあじゃあ結婚しましたってなったら、
はいはいはい、
日本の結婚ってその女性特に、あの名字を変えるのは女性が多いので、
そうですね、手続きがねいっぱいですね。
そうなんです、多いんですけど名字を変える女性は自動的に夫の宗教に入るんですよ。
あ、宗教もなんですか。
まあ、お墓、
あ、そうか、お墓入りますもんね。
そうそう、
あ、そうか。
で特に例えば長男とかだとお墓の取り仕切りとかも自動的に奥さんがすることになりますよね。まあ、それで入信してないっていうことにはならできないじゃないですか、うんうんうん、でも入信儀式とかもちろんなくて、そのお墓に入ることが約束されるだけなんですけど、
うんうんうんうん、
縁もゆかりもない夫の実家の土地に出向いて、なんか今まで入ったこともない別の宗教のお寺に入り、ここに入るんですよって言われて、強烈に何て言うんですかね、怖くなった、
うんうん、
こんな知らんところに私入れませんみたいな、
うんうんうん、
そんな縁もゆかりも、いやもうこれからできるんでしょうけど無理ですみたいなもう本当にちょっとうろたえてしまって、そうで 女の人にとっての宗教ってこんなに適当なものなのかと、今まですごく強くこう縛りがあったのに、なんか入信もなければその宗派に関する説明もなく、そんな簡単に思想って変えられるものなのかとか
考えちゃいますね。確かに、だってルミさんにとって宗教ってやっぱりそのちっちゃい生まれた時からすごく密接なつながりの中で、いきなり結婚する相手のとこに
出会ったら、で特に今の時代多いと思うんですけど、結婚は都心とかですると、で夫の里は地方だったりしたら、もう住んだこともないような場所のお墓に入らないといけないと。
そうですね、死んだ後とはいえって感じですよね。
そうなんです、なんかその感覚が本当にちょっと、なんていうんですかね、大きな出来事、おじいちゃんの死、お墓問題みたいな部分が自分にとってすごい大きな出来事で、そうで、その後そのおじいちゃんの時に思った代替療法を学びたいという思いから、例えばヒーリングとか瞑想とか
始められ
るんですね。そう、いろいろなことを手探りでやってていくうちに、あれ、このヒーリングとか瞑想とかってなんかもっと昔からそのヒーリングとかって言葉がつけられる前からこのようにあったようなものなんじゃないかみたい
な
ことを強くその意識するようになって、でその後にいろいろ調べてるうちに魔女宗っていうものに行き着くっていう感じですね。
その行き着いた時っていうのはネットとかだったんですか、図書館とか。
どうだったかな、とにかくいろいろあの時は本を読んで、あの時一番よく手に入ったのが、例えばヨガの本とか、
あ、なるほど、
結構東洋思想みたいなのとか、あともっと現代的なものとかがたくさんあって、で触れてる中で、まあそのなんていうんですかね、その知識で悟るみたいな世界のものが多いけど、なんかちょっとまあまあ分かるけどね、言ってることはみたいな、でもそこまでこうガッといく感じでもなく、で魔女の本を確かあれは普通にアマゾンで買ったんですよ。
そう、
普通に買って読んでた時に、まあ、古い宗教でみたいな、古い宗教を再構築したものでみたいな、あ、いいですねと、でなんかその植物とか石とかいろいろなものを使って癒すは素晴らしいですね、裸で儀式をする、そうこれみたいな、裸かみたいな、
も
う
そこですごく響いて、裸めっちゃ大事
なんかその裸を悪いものとしないとか、その悪いものと言われているものが本来悪いとかではないみたいな、そこを体現していくっていうところに、私が今までこう疑問に思っていた別のトピックだと思ってたものが魔女で一気に一つになるって思って
結構じゃ感動的というか、これだっていう、
これだっていうのが魔女だったという、
はー、なるほどですね。そうしましたら、本日はですね、ルミさんが大学生になり結婚されおじいちゃんを亡くし、今にもつながってくる魔女に出会うというのを取り上げていきました、
はい、
次はですね、魔女以降ですね、魔女参入から始まって東京リチャル、ウヒカ、アルキミコなど、聞いていこうと思います、
はい、
お楽しみに。
ありがとうございます。
この番組はポリティックボックスがお送りいたしました。ウェブサイトにはインタビューの裏話やギンクジャクの様子、会話の中に出てきたワードのピックアップなどまとめてあります。ぜひ遊びに来てくださいね。 URL は phoneticbox.com、 スペルは phoneticbox.com です。それではエピソード4でお会いしましょう。いじちゃんでした。バイバイ。